熱血プロトーク。
当番組では様々なゲストのプロならではのこだわりをいろいろ聞いていきたいと思います。
今のトラックかっこいい。
スザクのマークがスタイリッシュなトラック、それがハンナです。人々の暮らしになくてはならない物流という業務を安心安全高品質でお届けします。ハンナは平和の種をまく熱血プロ集団、株式会社ハンナで検索。
はい、本日は前回放送に引き続き奈良市南京和亭町にある訪問介護オッハーのワッキーこと脇坂真美さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ワッキーの新たなる挑戦ということで、話を聞いていきたいと思います。
はい、
前回放送の時に子ども食堂の話をちょっとお伺いしたんですけど、子ども食堂始めたまずきっかけですね、ちょっとそれを聞いていきたいんですけど、
はいはい、きっかけ、前回でもちらっと言ってた私が関わってる、まあ、利用者さんとかでも SOS を出すというか、学校だけじゃなくて、家だけじゃなくって、地域にもそういう SOS 出せる場所がまずあれば、その子って救われるんじゃないかっていうケースとかとの出会いがまずあったりとか、あとは何よりきっかけで言えば、うちの地域って、子供は地域の宝って言って、地域のおっちゃんおばちゃんがすごいいろんな活動してくれてるのに、なんでうちの地域子供食堂ないんみたいな、ことを地域のおっちゃんらが外で溜まってて、でほんまにそこに声かけて、なんでないんって普通に疑問やって聞いたのがきっかけで、いや実はうちの地域の公民館、食事作れへんやろ言
う
て、
うんうんうん、
ほんまになんかそういう文館って言われるとこやから、作れへんくって、じゃあうちの施設使ったらよくないみたいな、ほんまにそっからスタート、そこがきっかけです。
ほうほうほうほう、でまあこれ子ども食堂っていうのを、まあ始めて、でその、まあ、地域の、まあ、おっちゃんおばちゃんがその話したっていうんやけど、これ子ども食堂そもそも例えば料理作ったりとか、その運営スタッフっていうのはどういう構成でやってるんですか？
うちの施設が、9時から3時まで日中のその通所の施設をやってるから、その間に、まあ、昼ご飯みんな提供とか食べてるから、それ終わった後でうちのスタッフのベテランのお母さん2人がおにぎりとか卵焼きをせっせこ用意してくれて、最初ほんまに2時間くらいかかって準備してたんかな、今もう1時間くらいで7、80人分くらい、おにぎりもやし、卵焼きも焼くみたいな、職人です。
80人分
はい、
ほ
ー、作ってくれてます。
そもそも今びっくりしたのは、80人集まるんですか？
80人、過去最高が94人やって、
94、はい、
そう、地域の学校200ちょっとやから半分くらい来てん、
すごいね、そんだけだから要は需要があるということ？
そう、だから子供が別にお腹空いてるから子供食堂に来るんじゃなくて、みんなの遊ぶ場所、みんなと遊ぶ居場所として来るって感じ、
すごいね。94、80、まあその施設の中にみんな一旦入って、まあ、食事して、まあそのいろんな遊びとか、そういうのをまあこう何スタッフの方々と一緒にするみたいな、まあ、そういう状態。
そうで、だからそのほんまに歩いて50メートルもないところ、50メートルくらいかなのところに公民館あるから、そこも開放してくれてて、ご飯食べた子はそっちの公民館で遊ぶよみたいな、そうそう、だから両方に地域の民生さんだったり、畜社協の人たちが、配置されてというか、みんな自然にそこに散って、おっちゃんおばちゃんがいてくれて、みんなを見守りながら子供ら遊んだりご飯食べたりして、あと宿題してんのを、みんなおばちゃんとかに聞くから、みんな老眼で見えへんやんそれを毎回無理やからやめたって言って子供に私は言いに行くみたいなな
るほど、まあそれそのなんていうの、子供食堂がまあ仮にあって、子供食堂ってその頻度はどれぐらいでやってるの？
うちは特殊らしくって、毎週木曜日の
毎週、
そう毎週やってるんですよ。子ども食堂多分月1月2のとこが多いらしいんやけど、はいはい、でもうちは毎週するって決めて、で学校と調整して何曜日がいいかって言ったら、まあ、先生らの会議とか地域の行事がかぶらへんのが木曜日やって言うから、木曜日にしてますの3時から5時の2時間、
毎週
やってます。
毎週80人から90人が来る
全然子どもの名前覚えられへんからめっちゃ怒られんね。子どもは覚えてる私らのこと、でも覚えられへんくって子どもにはめっちゃ言われます、 覚えてやって言って
そらそやね、向こうにしたらね。そうそうそう、はい、言い方悪いけど、うん、ある意味ボランティア的な感覚でやるわけよね。それでその例えばそのスタッフさんというか地域の方々とかの協力って、うん、だいたいどれぐらい何人ぐらい協力してくれるわけ？
大体10人ちょっと。
そんないんの？
うん、おっちゃんおばちゃん集まってくれる、
ただ
平均年齢めちゃくちゃ高いですよ。
ああ、いやまあそらそうやろうけどね、まあ、働いてるやろうけどね、その時間ね、
うん、
まあ、言い方悪いけどそのご年配の方々の、うんうん、まあ、いわゆる生きるきっかけにもなったりとか、そうそう、まあ、するわけですよね。そうなると、うん、
地域の首脳会議みたいになってる。待ってる間おばちゃんたちと喋って、地域でこんなあったよとかっていう、 なんかそのおばちゃんたちおっちゃんたちにとっても、うんうん、居場所でなんか絶対週1回そこ来たら、
あ、
用事あったらそこ来るみたいなことになったりとかもしてるし、なかなか面白い。
いいよねそれワッキーから見てて、うん、まあ、子ども食堂をまあ始めて、うんうんうん、その地域、まあ、その自分たちが住んでる今のその、うん、子ども食堂のある地域で、
うん、
なんか変化、なんか、うんうんうん、こんな変化生み出したよみたいな、なんかあれば。
あ、今ね初めてもう2年で、うん、次7月来たら3年目入るんやけど、
うん、
やっぱり常にずっと来てくれてる子って一定数いてて、
うんうん、
じゃあおばちゃんとかおっちゃんの顔覚えてるからさ、
うんうんうん、
なんか朝のなんか学校登校指導とかで立ってくれてるおっちゃんらともみんな知り合いになってる、
はあはあ、
そこが何より近い距離やなって見てて思うし、それこそ私も地域犬の散歩してたら、
うんうん、
川の反対側を私散歩してても子供らが、うんうん、ママーって言って手振ってくれたりさ、めっちゃ可愛いやんみたいな、癒されたりもするし、
すごいね。
だけな、一回言ってたな、うちの近所の病院とか、まあ、地域で大体みんな病院って一緒じゃないですか、
うんうんうん、
ほんならおばちゃんが病院行ってたとかっていうのを子供らが知ってて私に教えてくれるみたいなどこどこのおばちゃんが病院でおたとか、
個人情報、
そうそうそう、
個人情報は
そうそう、でも子供らからそういう大丈夫みたいな、
あ、なるほど、
病院行ってたん大丈夫みたいなこととかを、なんかまあそんなんて今ってね、地域のつながり薄なってて隣の家に誰が住んでるかわからへんとかって言ってる世の中やから、すごいいいなと思って微笑ましく見てる。
いや、いいよ、うん、子どもたちもそうやし、うん、そのまあ、地域に住んではる人みんながやっぱちょっと、コミュニケーションができて、
うん、
明るくなれる活動よね、
うん、
はあ、すごいな。これまあその今2年、
うん、
まあ、子ども食堂を立ち上げてされてて、うん、で、まあ、今困ってること、
うんうん、
例えばなんかこの、まあ、行政とかいろんなそういう地域とかに、うん、なんかこういうのお願いしたいなと、
うんうんうん、
いうことがもしあったら聞いておきたいんやけど、
うんうんうん、
なんかある？
なんか行政とかって最初の2年間は補助金だったりとかっていうのがあるんですよ、
うんうん
うんうん、だから始める助成金とか続ける助成金みたいな、1年目2年目まであるけど、3年目以降って一切なくなって自立して活動してねとは言われるんです。ただうちね、子ども食堂で一切お金取ってないんですよ、
うん、
取ってしまったら一人100円ですとかってすればいいってみんな言うけど、うんうん、それしたら来れへん、行動するのとかってなるから、それを避けたいからそこを一切せずにやってるっていう中で収入源ってないじゃないですか、
うんうんうん、
じゃあでも子供が来て食べ物を提供するから、うん、食中毒考えたら保険かけなあかんしっていう部分で、うんうん、どうしても現金は必要だったり、そういう部分のサポートっていうのは必要に思ってます、う
ん、あ、なるほどね、
うん、
だから続けるにしても、うん、そのまあ2年超えた後の保証がない状態で、
うんうん、
やっていこうと思えば、
うん、
なかなかやっぱその難しいよと、
うん
まあ、いうことやね、
うん、
その物資というか、うん、その食材とかは、
うん、
一応今のところは、
うん、
ある程度こと足りてる、
こと足りてる、足りてる、うんうん、それはなんかその2年もやってきてたら、
うんうん、
まあ、卵屋さんが卵くれはったりとか、
うんうんうん、
農家してはる人がお米持ってきてくれたりとか、
うん、
やっぱり結構お米に関しては皆さん持ってきてくれはるんですよ、
うん、ああそう、
うん、子ども食堂をしてますっていうので、
うん、
それこそ私インスタグラムもしてるんで、
うんうんうんうん、
でインスタからダイレクトメッセージ来てとか、
うん、
でお米持ってっていいですかとか、で子供にお菓子配るんやとお菓子使ってくださいとか、
うんうんうん
う
ん、
そういうのはいただけるんやけど、
うん、
だからお金欲しいわけじゃなくて、
うんうん、分かる分かる
そうそう、そこじゃないね、お金が欲しいとかじゃなくて、うんうんうん、いや行政も何か動いてよっていう思いはある、
う
ん、
あ、そうやね、うんうん、まあ、今その聞いてる限り、
うん、
いわゆるその地域にそんな明るい、
うん、
場所ができて、
うん、
でまあ大人から子供まで、うん、まあ、そうやってこう頼れるというか、自分たちのコミュニティがちゃんとそこに存在してて、
うんうん、
まあ、それってやっぱすごい大事なことだと思うし、
うん、
確かにこの今のその SNS がまあ主流のこう情報のやり取りが多い世の中では正直そういうところってこうどんどんどんどんこう疎遠になっていく、
うん
うん、人と人とがつながることがどんどんなくなっていくし、まあ、家と家におってもそのゲームやったらつながって勝手に遊べるから、
そうそう
そう、うん、なんかすごいそのなんていうんだろうな、人間として の、うん、あの大事なものがちょっとずつ なくなっていってるようで、
うん、
なんか俺もこの年になってちょっと怖いなっていう思いがあって、うん、なんかその子ども食堂もそうやけど今はまあその、限定されたエリアでやってるから、
うん、
本来であればその地域地域に、
うん、
しっかりそういう、まあ、プラットフォームみたいなものがあればやっぱすごいこのいいんやろうなと思うんだけど、
うんうんうん、
なんかそのワッキーとしては、うん、その今、まあ、限られたエリアでやってるけど、
うん、
今後その子ども食堂としてはどんな展開をしようとしてるの、
うん、私の話聞いて、うん、じゃあやってみようとか、うんうん、うちの地域でもやってみようみたいな、うん、ほんまに私の理想は中学校区に一つあったら絶対いいなと思ってる、うん、もうそれがまずはそこで、
うん、
その後は小学校区みたいな、
うん、
だから徐々に徐々にほんまに関係の濃い、
うん、
なんやろね、困った時に大人に SOS を出せるって、
うん、
子供にとってめちゃくちゃ重要で、
うん、
そういうのが家庭でSOS 出せたらいいけど、
うん、
出せへんかったり、あの学校の先生に言えへんかったりとかするから、なんかそれが全然関係ない地域のおっちゃんやおばちゃんに言えたらいいから、
うん、
ほんまにそういう地域がめっちゃできたらいいのになって常に思ってるから、そういうのを発信していくのを私はしていきたいなっていうふうに思ってます、うんうんうん、
なんかそんな例えば、今ある、南京馬亭の近い地域で、
うんうん、
なんかそんなあの今度立ち上げるみたいな話はまだない、何もない。
なんか結構いろいろやってはるけど、
うん
うん、あの割と奈良市内とかでもそうやし、うん、奈良県全域でも子ども食堂の数はあるんやけど、
うんうん、
こうやって毎週やってるとこはない、月一開催とか。でも私がこだわってる毎週っていうのは、
うん、
子どもの変化とか、
うんうんうん、
やっぱ1週間後やったら怪我してたりするんです、
うんうんうんうん、
なんならどうしたんっていう話すきっかけやったりするけど、1ヶ月後やったら骨折してない限り変化はないからさ、
ね、
だからきっかけもないし、やっぱりその辺の変化に気づいてあげられる関係作りたいから、
うん、
毎週やるような子ども食堂が増えてほしいっていうのは思い、
うん
うん、
それは1ヶ月に1回しかできてないっていうのは、
うん、
なんかあの原因がある、
原因があんねやろか、まあ、だからそこがそもそも、コンセプトが違うかもしれんしな。
あ、
なんか
なるほど、ね、
うちの地域は子どもの居場所だったりっていうので、
うんうんうん、
あの共感して畜社協さんとか、
うん、
民生さんが動いてくれてる、
うん、
けどなんか子ども食堂で貧困対策でとかってやってはったら、まあ、月1くらいかなとは思う、うんうん、月1月2なんかなと思うけど、どっちかっていうともう子どもの変化やったりっていうのを見たかったらやっぱり週1は必要かなっていうふうに私はやってて思う。
なるほどね、
うん、
そうか、
うん、
なんかでもやっぱ地域にその言ったみたいに、
うん、
かも各中学校の、
うんうん、
周辺で、
うん、
まあ、そういったその子ども食堂が展開されるっていうのは、
うん、
やっぱこれからその奈良県含まれて、
うん、
まあ、子どもがやっぱりちゃんと育つ国、
うん、
県になっていかなあかんと思うから、
うん、
やっぱそういう意味ではすごいやっぱ大事な今ことのそのスタートしてんのかなと思ったんで、
うんうん、
本当に何やろね、私個人もちょっと支援をしたいなと、
うんうん、
そう思った、お話でした。
はい、
はい、まあ2週にわたってね、ワッキーにちょっといろいろ話聞かせてもらったんですけど、本当に子どもたちの未来とか、
うん、
これから必要なものとかことに対してこう考えさせられるような機会に なりました。本当に貴重なお話をお伺いさせてもらって、私ら会社もそうですし、私個人もそうですし、まあ、奈良県民としてね、
うん、
やっぱりこれから、いろんな意味で子どもたちの、成長を見守れるような、まあ、そういう地域でありたいなと、まあ、そういうふうに思うんで、何か協力できることがあれば、やっていきたいなと思います。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
リクエストメッセージは FM まほろばホームページのリクエストフォームから、またはファックス0744473622、0744473622までよろしくお願いします。
ロバが6時をお知らせします。